マタイによる福音書6章11節。神様の御言葉を朗読します。私たちに必要な糧を今日与えてください。これが神様の御言葉です。主の祈りの中で、我らに日用の糧を今日も与えたまえ、また今日の御言葉通りに私たちに必要な糧を今日与えてください。主の祈りの内容の中で、この祈りはおそらく現代社会において一番おろそかにされやすいお祈りではないかと思います。特に日本のように生活環境が豊かで社会福祉のシステムが整えられている社会では、食べ物に困っている人は昔と比べて、またそして他の国や社会に比べては少ないからであります。もちろん今もたくさんの人々は食べ物やお金がなく苦しんでいる人もたくさんいるでしょうけれども、比較的に日ごとの食事のことで困っている人は少ないのではないでしょうか。また私たちの中では、信仰教会の兄弟姉妹の中では、日々の食事をちゃんと取ることができないぐらい金銭的に困っている方がいるでしょうか。皆さんは主の祈りを主に、神様に捧げるときに、この祈りの内容をどのようなお気持ちで祈っておられますか。もし私たちに毎日の食べ物に困ることがない人であれば、我らに日用の糧を今日も与えたまえと、心の底から祈りを捧げることがなかなか難しいのではないかと思いますね。もうすでにお金もあるし、食事も自分が作って食べているのであれば、わざわざ神様に、今日も我らに日用の糧を与えてくださいと切に願うことがなかなか難しいのではないでしょうか。イエス様はご自分の弟子たちに、またそして今の教会の私たちキリスト者たちに、主の祈りを教えられました。またキリスト教会は、この主の祈りこそが信者として、神の民として日々捧げなければならない祈りとして、それを受け取り、それを学び、今までそれを受け継いできたのであります。主の祈りの中では6つの主題、祈りの課題があると言われています。神様の皆のために、また御国のために、御心が行われるために、そして日ごとの糧が与えられるために、私たちの罪が許されるために、また悪と誘惑から救われるために、それが大きく6つの主題、主の祈りの課題であります。他の祈りの課題に比べて、ですから日用の糧を今日私たちに与えてくださいというのは、もちろん人それぞれの状況によって違うかもしれないんですけれども、神様の皆のため、神様の御国のため、神様の御心のため、また罪から許されるため、悪に陥らないために比べると、なかなかお粗末ではないかなと思う人々もいるかもしれません。ならば私たちにイエス様はこの祈りをなぜ祈るように命じられたのでしょうか。また私たちのキリスト教会はこの祈りの内容をどのように受け取って、それを主に捧げてきたでしょうか。私たちに必要な糧を今日与えてください。実はこの祈りは、私たちキリスト者のアイデンティティを示すお祈りであります。私たちの命を保つに欠かせない部分であり、一番身近な事柄である毎日の食べ物をどのように受け取っているかが、私たちがキリスト者として生きているか、それとも神を知らない人間、キリストの救いを知らない人として生きているかを分けています。分けて それを示しています。まず出エジプト記の16章3節から4節を共に読んでみたいと思うんですけれども、時間のある方はそれを、聖書を開かれる方はそれを共に開いてくださいますようお願いします。出エジプト記16章3節から4節です。お読みします。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って、毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。イスラエルの民はエジプトの奴隷としての生活をしていました。神様がイスラエルの民をエジプトから解放され、神様の約束の地であるカナンに導かれる物語は、私たちが罪とまたこの世の奴隷の状態から解放され、神様の御国に導かれ、神の子とされる救いの技を可視的に説明している物語でもあります。エジプトでイスラエルの民は奴隷として自分が働いた分の報酬をもらい生活していました。自分の労働への報いとして生きるための食事が与えられます。そういうことは誰も自分のために働いてくれないということであります。自分が自分を扶養しなければならない。自分の命、自分の生活は自分の能力と努力によって保たれる世界であります。自分の命、自分の生きるための必要な食べ物やお金のために毎日働かなければならない世界。それがエジプトの奴隷の状態の世界であります。また、それはこの世を支配している価値観でもあります。自分が自分を扶養しなければならない世界、それがエジプトであり、私たちの住んでいるこの世であります。自分の努力、自分の力で日ごとの糧、毎日の生活が支えられていると信じている人からすれば、我らに日曜の糧を今日も与えたまえと祈る必要はないのであります。自分の力で、自分の努力で毎日の食べ物が、生きるための生活が守られているからであります。しかし私たちキリスト者は神様が扶養してくださいます。私たちは天のお父様によって養われる存在です。神様の被扶養者、それがキリスト者のアイデンティティであります。主なる神はイスラエルの民をエジプトから救い出し、荒れ野に導かれました。そこではイスラエルの民は徹底的に神様の与えられるものでしか生きることができません。自分たちが働きたくても、働ける畑も森も また飼える家畜もない状態、そこで神様は40年間も彼らを導かれました。神様の導かれたアレノは働いて自分の食べ物を獲得できる世界ではありません。それは今までエジプトの奴隷として生きてきたイスラエルの民としては納得のいかない生き方でありました。いくらエジプトでの労働、奴隷の生活が大変だったとしても、自分が働けば必ず日ごとの糧、報いが与えられるという世界の法則から離れることはなかなか難しかったのであります。目に見えない神様が今日の家庭だけじゃなく、また明日の私たちの必要な食べ物を与えてくださることを信じて生きることはなかなか難しいのであります。何も働いてないのに本当に与えられるのか、そのような疑いを毎日持って生きるのがイスラエルの民の生活でありました。しかも一気にたくさん与えてくださって、目に見えるように食べ物を貯めておくこともできません。神様がイスラエルのために与えてくださった天からのマナというパンは毎日一日の分だけの分量でありました。それを貯めようとすれば次の日には必ず腐ってしまったのであります。ただ毎日天から降ってくる神様からのその日だけのための食べ物を集め、それによって毎日生きること、それがエジプトの奴隷ではない神様の民としての生き方でありました。自分の毎日の生活の基盤となる日ごとの食べ物を徹底的に神様に委ねること、それがキリストによって命が救われ、神の子とされた私たちキリスト者の生き方でもあります。それが私たちの一番肝心な内容であります。私たちはもはや自分の命の奴隷、自分の働きの奴隷ではなく神の子であるのです。だから私たちは神様によって養われ、神様が私たちの命を支えてくださるのです。ですから私たちが日々我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈るということは、私たちは神の子であります。神様が私たちの扶養者であります。私たちの日々の命は神様のものでありますということを告白する祈りであります。神様が私たちに日ごとの糧を必ず与えられるというならば、私たちはならば何もせずただ遊んで休んでいればいいでしょうか。赤ちゃんのように、またまだ未就学児の子供のようにですね、それ見てたら彼らは働きもせず勉強もせず、ただよく食べてよく寝てよく遊んでくれればそれでありがたいんですね。私たちもそのように、まあこの世で生きるときに生活していればいいでしょうか。しかし聖書は新しく神様の民となったイスラエルにこのように教えておられる神様のことを、言葉を教えています。申命記8章の1節から3節の言葉なんですけれども、私がお読みしますので開かなくても結構であります。3節の言葉、2節から3節の言葉を抜粋してお読みします。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。 主の言葉、それは基本的に旧約聖書の中では、また聖書の中では神様の戒め、律法と理解されてきます、されています。神様の律法に従って生きること、それが神様の民の学ばなければならない信仰の内容でありました。パンで生きる存在ではない、ただ自分の肉体を保つためのパンによって生きる存在ではなく、神様の御言葉、律法によって生きる存在ですから、私たちはこの世で生きるすべての営みは、歩みは、自分のパンのための歩みではなく、神様の御心のため、御言葉のための歩みであります。神様の導きと御言葉に従う歩みの中、私たちはこの世で学び、働き、仕事をしたり、時には休んだりしているのであります。キリスト者にとってこの世での歩みは、自分の食べ物、自分の命のために生きることではなく、まさに神様の御心を行うために生きるのであります、ことであります。キリスト者が、ここに中高生たちもいるんですけれども、学校に行って勉強し、知識と技術を学ぶこと、そして就職し仕事をすること、それらの一般的な人間の営みは、自分の日常の糧を得るためではなく、神様の御心を行うためであります。神様の栄光を表し、神様の御国をこのように形成するために、神様は私たちを日々導いてくださるのであります。御言葉をもって私たちを導いてくださっています。それに従って生きることが、パンではなく神様の御言葉によって生きる神の民の生き方であります。イエス様はマタイによる福音書の6章のところでこう教えられました。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神様の愛とその恵み、一方的なまた豊かなその救いの技を知らない異邦人と、また私たちキリスト者との違いは、まさにここにあります。何を食べようか何を着ようか、自分の命のため思い悩み、その思い悩みを解消するために働き、学び、仕事をするのが神様を知らない異邦人の生活であるのであれば、神の子供は自分の命のためではなく、神の御国、神の義のために生きるのであります。もし自分がすでに自分の家庭のために、自分の食べ物のために豊かに生きているのであれば、このような祈り、神様に仕事の糧を今日も与えてくださいと祈る必要はありません。しかし私たちが自分の命のために、自分の食べ物のために、それが与えられるために生きているのではなく、神様の御国のため、神様の義のため、神様の御心に従うため生きているのであれば、私たちは神様に堂々と、私たちに仕事の糧を与えてください、私たちによって養われている子供が私たちに堂々と、お腹すいた、 なんかくれというのと、まあ、そこまでなんかこうですね、無礼無礼に言う必要はないと思うんですけれども、恐れ悩みを持って日ごとの糧を与えてくださいというのではありません。そう祈るではないのです。神様の子供が自分の親に、しかも愛の豊かで自分の命さえも与えてくださる、その神の愛を信頼して、私はあなたの子であります、あなたの御言葉によって生きるものであります、自分の食べ物のために生きるものではありません、だから私たちを養ってください、今日私たちの体のため必要なものは主が与えてください、そう祈ることができるのであります。しかし現実から見れば、私たちの周りには何を食べようか日々思い煩うしかない貧しく困っている人々がたくさんいます。しかもキリスト者であっても、また神様の御言葉に忠実に従って生きている人であっても、毎日の食べ物が与えられていないことがあります。体や精神的な弱さを持っていて、誰かの助けがなければ生きていけない人々がたくさんいます。そのような困っている人たちが私たちの周りにいるならば、私たちはどうすればいいでしょうか。そのような人々は神様の御言葉に生きておらず、神様から見捨てられた人たちでしょうか。主の祈りでイエス様は、私にではなく我らに、私たちに日用の糧を今日も与えてくださいと祈るように教えられました。その私たちの中で日ごとの糧、また基本的な生活の基盤がなく困っている人がいるならば、私たちはどうすべきでしょうか。信仰教会の兄弟姉妹の中で誰も言えない、心苦しんでいる、生活の困窮がある人がいるならば、この祈りは神様によって断られた祈りになるでしょうか。ここでイエス様が5000人以上の群衆を食べさせた出来事が記されている聖書箇所を思い出してみたいと思います。マタイによる福音書14章の15節のところであるんですけれども、開かなくても結構です。そこでイエス様に弟子たちがこう言います。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました、群衆を解散させてください、そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。それに対してイエス様は弟子たちに答えます。行かせることはない、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエス様はそれをここに持ってきなさいと言われました。イエス様は弟子たちに頼まなくても、大人の男性だけで5000人、子供や女性まで合わせると1万人以上を超える群衆であろうとされるその人々をご自分の力だけで食べさせることができる方であります。何もないところからも、また地に転がっている石でさえもパンに変える能力のある神様であられます。しかしイエス様はわざわざ弟子たちに、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと命じられます。弟子たちはどうしてもその1万人を超える群衆を食べさせる食べ物を持っているはずがありません。自分たちにあるわずかな5つのパンと2匹の魚を主の前に捧げました。イエス様はそれを 祝福し祈りを捧げ、その群衆たちのお腹がいっぱいになる、なるまで彼らを満たしてくださいました。これがイエス様が、また聖書が教えられる私たちのキリスト者の日々の家庭のための生き方であります。イエス様はキリスト者に従う人々、キリストに従う人々がお互いのために必要なものを分かち合うことで、みんなが満たされるように祝福されるお方であります。イエス様は今日も私たちに日ごとの糧を与えてくださいと祈る私たちに、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと求められます。それはただ今のキリスト者だけでのことではありません。エジプトから解放されたイスラエルの民に神様はモーセを通してこう教えられました。あなたのうちに修行の割り当てのないレビ人や町の中にいる寄留者、孤児、家父がいれば、その人たちを満ち足りることができるようにしなさい。そうすればあなたの行うすべての手の技について、あなたの神主はあなたを祝福するであろう。私たちの持っているものはだから自分の命のためのものではありません。神様が私たちに与えられて、私たちの命を食べさせるとともに、他の人々を助けるために豊かに与えてくださっているものであります。この世はですね、余っているものを貯めて自分が一生食べても残るぐらいのお金と財産を残し、自分の子供たちもそれによって生きるようにしなさい。そうしなければ、私は、あなた方は、またあなたたちの子供たちはどうなるかわからない。誰もその人たちの命を支えてくれないから、貯めなさい、残しなさいと教えています。それこそが、何を食べようか何を着ようかと恐れ煩いながら、思いは悩みを持って生きる異邦人の生き方であります。しかし神様はご自分の民に、キリスト者たちに、余っているものがあればあなた方の中に、私たちの中にいる困っている人々を助けなさい、分かち合いなさい、神様に捧げてそれらを人々に満たされる糧としてお持ちいなさいと教えられるのであります。だから私たちに今日も日ごとの糧を与えてくださいと祈るキリスト者であるならば、本当に私たちの中に誰かその日ごとの糧が与えられていない人がいるかどうかを探らなければなりません。また兄弟姉妹だけじゃなくて、この世の人々の中であっても、隣人の中であっても、働く力もなく弱い体を持って、弱い心を持っている人々を助けるように、その器として、その道具として、キリストの教会を、神様の民を用いてくださるのが神様であります。だからその我らというのは、この教会の兄弟姉妹でもあり、またこの世の神様によって作られた全ての人間でもあります。全ての人間が自分のために重い悩みを持って、イライラしながら命の奴隷、死の奴隷になって生きるのではなく、最初から私たちを愛を持って作られた神様の恵みと豊かな供給によって生きるように導きなさいと、今日の祈りは教えてくれているのです。私たちは魂だけが救われたものではありません。 一日一日の生活が神様によって救われ守られている存在であります。だから私たちは自分の命のために重い煩いを持って生きるものではなく、自分の命の奴隷となってそれに仕える労働者ではなく、神様の豊かな御国、神様の愛の御心を行うために生きる存在であります。それがキリストが私たちに示してくださった救いの技であり、十字架の人生であります。あなた方は日々あなた方の十字架を背負って私について来なさい、イエス様は弟子たちに、また私たちに教えられます。我らに日曜の糧を今日も与えたまえ。私たちの日曜日々の生活が主にありますと祈る祈りであります。また私たちは自分の命のために生きる存在ではなく、パンのために生きる存在ではなく、あなたの言葉によって生きるものでありますという信仰の告白の祈りであります。また私たちの中に誰か困っている人がいないか、神様の恵みから離れている人はいないか、それを探るための祈りであります。皆さんは本当に自分のために働かなくても神様がそれを満たしてくださることを信頼しているでしょうか。自分のしている勉強や働きや仕事が自分のためではなくても神様が私たちを支えてくれていることを信じているでしょうか。皆さんはなぜ勉強をし、なぜ就職し仕事をしているでしょうか。皆さんの扶養者は自分でしょうか、神様でしょうか。神様がイエス・キリストを通して私たちに与えられたその救いの技の一番の優れた私たちの喜びとなる結果は、私たちが神の子供となることであります。それは私たちが自分の命の奴隷ではなく、神の豊かな愛の中の存在であることを示してくれているのであります。そしてそれを私たちが日々確認する中、イエス様は日ごとの糧を今日も私たちに与えてくださいと祈りなさいと教えられたのであります。この祈りを日々私たちが神様に捧げるとき、神様の豊かな私たちへの憐れみと恵み、支えを感じることができますように、そしてその豊かさの中で私たちの隣人を、兄弟姉妹を支える私たちの生活になることができますようにお祈りを捧げます。お祈りします。私たちの天のお父様、感謝いたします。私たちは生まれた時から本当に自分の命を自分で守るためにもがき上がりながら生きてきた弱い存在であります。それを恐れ、思い煩いを持って、何をすればもっと自分の命が豊かになるか心配しながら歩んできた弱い存在であります。どうか私たちを憐れんでください。最初から主は私たちを、人間を、神様の愛と豊かな恵みの中で創造してくださいました。神の子としてくださっていました。しかし放蕩息子のように自分の財産を持って神様から離れ、それを自分のために使い切ってしまい、今はこの世の奴隷として、罪の奴隷として、自分の欲望の奴隷として生きている神様の人間たちをどうか憐れんでください。どうか主よ、 神様の子となったキリスト者たちが、私たちが神様の愛が何であるか、私たちの天のお父様であられる神様がどのようなお方であるかを日々示すことができますように、ここにいる一人一人を祝福し用いてください。特に中高生たち、自分の進路やいろんなことで悩みながら今勉強をし、いろんなことを学んでいます。しかしそれが自分の命のためではなく、神様の御心のために、御言葉によって生きるために、神様に導かれる歩みであることを受け取り、平安の中で自分の学校での歩みを歩むことができますように祝福してください。礼拝の最後まで主が祝福し、私たちの礼拝を受け取ってくださいますよう、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。